どうも。
映画批評シネオジです。シネオジは新作映画をテーマ、社会性、トリビア、ビジネスなどのあらゆる視点を踏まえ、知識にとどまらない映画のその先を、楽しく、視聴する番組です。メインパーソナリティの伊佐山です。
江野沢です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回取り上げる映画なんですけども、はい、アバター、ウェイ・オブ・ウォーターです。アバターは今回ですね、3D 映画ということでね、まあ有名なアバターですけど、ご覧になったのは 3D で見られました。
3D では見てないですね。
あ、マジっすか？それは、あれですか？あえて 3D で見なかったら。
うん、僕はもう 3D 用意するからですね。うん、やっぱほんと酔っちゃうからね。
あ、なるほど。これアバターは、前回もじゃあ 3D で見てないってことですね。
そうですね。3D では見てないですね。うん。
じゃあまあ、2D で見た人ならではのちょっと感想をね、お伺いできればっていう感じですかね、そしたら。
うん。
はい、ジェームズ・キャメロン監督が、革新的な 3D 映像を生み出し、全世界興行収入、歴代ナンバーワンの、大ヒット作となったアバターの約13年ぶりとなる続編と。
はい、
前作から約10年が経過した世界で新たな物語が紡がれると。
うん、
話はですね、地球から遥か彼方の神秘の星パンドラ、元海兵隊員のジェイクがパンドラの一員となり、先住民ナビの、女性ネイティリと結ばれたと。二人は家族を築き、子供たちと平和に暮らしていたが、再び人類がパンドラに現れたことで、その生活は一変する。神聖な森を追われたジェイクとその一家は未知となる海の部族のもとへ身を寄せることになると。うん、しかし、その美しい海辺の楽園にも侵略の手が迫っていた。
うん、
ジェイク役のサム・ワーシントン、ネイティリのゾーイ・サルダナらおなじみのキャストが続投し、全世界でグレイス、オーガスティン博士役を務めたシガニ・ウィーバーが、今回ではジェイクの養子となるですね、キリ役、女の子がいましたけど、を、モーションキャプチャーによって演じているというですね。いわゆる多分70歳ぐらいになるのかな、シガニー・ビーバーが、まあ10代の少女を演じてるみたいな、すごいね、不思議な感じの、配役になってましたね。2022年制作192分という、まあ超ウルトラ長い映画でしたけど。
長かった、
うん、特にこれ3D 映画で見なかったら余計長く感じたんじゃないかなっていう感じがね。
あ、そうなの？
しますね。
じゃないと余計な感じるんだ映画って。
多分ね、これ、はい、今回新しい 3D 映画の方式というか、うん、見方でねちょっと見ているので、映画っていうよりはなんかディズニーランドのアトラクションを見てるような感じの。
うん、確かに確かに。うん、
うん、感じがあって、だから 2D 映画で何なんだこのなんか風景を描き出すみたいな光景はっていうのが、実は 3D で見ると本当にこうアトラクションの中にいるから無駄な間に感じられないっていうのは多分あると思う。
あ、そういうことね。
うん、僕もね、昔ね、オールウェイズ三丁目の夕日が 3D だった時があって、
うん、
で、それをね、2D で見たことがあったんだけど、
うん、
なんかやたらね、東京の街をね、なんかドローンで回遊するみたいな感じで、ぐるぐるぐるぐる東京タワーの周りを回るみたいなね、
うん、
映像があったんだけど、これ何なんだろう、この映像はって思ったら、多分 3D 映画だったら、東京の街を俯瞰してるみたいな、みたいな感じの、
うん、
見た目なのが、2D で見ると、うん、なんだこのまま、みたいな。
なるほど、うん。
感じになるっていうのはね、多分あったと思うんですよね。
うん。
そういう意味で、感想がなかなか僕とエノさんだとかなり違うんじゃないかなっていうのは、ちょっと、今聞いて思ってますけど。
うん。じゃあもう別物を見てるようなもんですね。
エノさんのね、じゃあ感想からお伺いしたいっていう感じなんですけれども、いかがでしたでしょうか？
いや、感想としては、ストーリーとしてさ、思ったよりは、なんか、ヒューマンドラマというか、非常に、うん、共感できる部分があって、ちょっと全体長くて、私が常にストーリー把握力が弱いんで、なんかよくわかんないところもそれなりにあったけれども、でもなんか最後のシーンの方とかね、うん、もう本当にその、海にね、まあ閉じ込められちゃうようなシーンとかあるけれども、ああいう緊迫したシーンとかも、本当に息を呑んで見てたし、まああとさっきその、うん、風景のシーンが長く冗長に感じるみたいな話もあったけど、でも僕は、もともとそういう情景映し出すみたいな部分は好きなんで、うん、まあ、のんびり して見れたというか、うん、あんまりいきなりボンボンボンボンシーンが切り替わるよりは、その方がむしろ好きだなっていうのはありました。
あ、そうですか。
うん、
あ、なるほどね。
うん、
じゃあ、 釣り映画でもそれなりに映像としてはまあ楽しめたという。
そう、映像美素晴らしいですね。うん。
ああ、なるほどね。うん、話の運びとしてはいかがでしたで
しょうか？話の運びとしては、僕、時間が長すぎてさ、これがテンポがいいのか悪いのかが全然よくわからないというか、もう長いっていう情報を先に 得ながら見てたから、まあなんかそこの評価がちょっとしづらいなっていうところですかね。うん、
なるほどね。その 3D の話と、うんうん、あとその話のね、あの話でちょっと分けて話をしようかなと思うんですけど、
うん、
まず 3D の話ですね。僕はね、あの今回、有楽町のね、IMAX レーザーのハイムフレームレートっていう、まあ、一番いいような感じの、
うん、
あの 3D で見たんですよ、うん。で、やっぱお金がね、通常料金よりプラス上乗せされてかかるから、
うん、
その、なかなか、あの、普段映画見られてない人からすると、多分、いくらぐらいだった？普通の通常料金だったら、じゃあ1800円とか1900
円。いや、僕、まあ、なんかイオン会員かなんかで1000円とかで見たのかな？
あの、割引で使ってやったけど、でもそれでも、うん、多分2000、3000いかないぐらいかな？多分。
結構するね。2500円ぐらいかと思ってた。うん。
あとの IMAX レーザー台と、あと 3D 台と、あとメガネ台とか、もろもろ含めたら、多分3000未満。
そうなんですね。
まあ通常の 3D だったら、まあプラス何百円とかだと思うからね。そんなんでもないかもしれないけど、うん、3D の方式が今いろいろ増えて、例えば 4D とか、あの水がバシャンって出たりとかね。
うん、
方式によっていいので見ようと思ったら結構お金が高いっていうのはあると思う。
3D でもグレードがあるんですね。
今回、まあアバターの 3D は画期的なところをやっててですね。
うん、
で、それが何かというとですね、これね、ハイフレームレートというですね、方式を使ってるんですよ。
うん、
これ何かというと、すごい 3D の没入感があったんですよ。3D の方式とか映像の方式かな、
うん、
で、上映しました、
うん。
で、映画の画質ってのは、うん、2つの要因が結構大きいと言われてて、
うん、
で、まずフレームレートですね。FPS っていうものなんですけど、わかりますよね、皆さん。
まあ、1秒間に何個のコマを回すかみたいな話ですか？
そうそうそうです、そうです、
うん。
映画は通常、この1秒間に24コマ、24fps で回してるんですよ。
うん
テレビのドラマとかだと大体30とかで、
うん、
で、日本のアニメは12、約半分とかで回す、
うん。
で、これが結構大きな特徴。で、今回、うん、アバターはハイフレームレートって言って48
個。
そう。で、回してるんですよ。
うん、
エロさん、あの、うん、アダルト VR 見たことあります？
ないっすね。
あれですか、
うん、
あのね、スマホの VR とかでもやればわかるんだけど、
うん、
VR でよくね、没入感がすごくて、そこにいるみたいだ、みたいな感じがするって言うじゃない、
うん、
で、確かに、自分の、この頭のね、動きとかと連動して動くから、すごい立体感は確かにあるんだけど、
うん、
一つだけ、やっぱ、画質がこう弱いというか、
うん、
まあ、そういうような感じを覚えるんですよ。で、それは、やっぱり人間の目がより、こう、画面と近くなるから、
うん、
より高画質のものを求めるっていうのと、映画のコマ数ってのは、うん、テレビとかより、24fps で、落としてるから、
うん、
だから、VR とかで見ると、すごく、こう、没入感が落ちちゃうというか、
うんうん、
っていう感じがあって、で、なので、最近 DMM さんというか、ファンドさんとかだと、そのハイクオリティ VR 動画といってですね。
うん、
で、これは、テレビの、使われてる 30fps の2倍の 60fps で、
うん、
アダルト動画を VR でやるという。う
ん、なるほど。
だから、アバター超えの、コマ数で、アダルト動画が見れるみたいなのが、うん、最近は出てきたりしてるみたいな。
なるほど、なるほど。
感じがあって。まあ、こうすると、より、この、なんか、実在感が、こう、強まるというような。今回は、あの映画だと 24fps のが、まあ48でやってるから、よりアバター2は、まあすごく実在感があるというような感じになってるんですよ。
うん、
ただね、これちょっとこの話ね、ちょっともうちょっと深掘りすると結構面白くて、
うん、
水戸黄門はあるじゃないですか。
はい。
水戸黄門が昔はフィルムで撮ってたんだけど、途中からテレビの普通のカメラで取り出したら、視聴者から安っぽくなったっていう風な投資が結構来て、結構このクレームが出たっていう話があって。うん、映画が基本 24fps で作ってるから、
うん、
だからもっと高画質にすれば、コマ数を大きくすれば、もっともっとリッチな絵になるかなと思ったら、
うん、
なんかその 24fps っていうそのコマで撮ること自体が映画のその拡張みたいなのに、やっぱこう、人間の印象としてあって、
うん、
で、それ以上の30とかにすると、逆になんかこう、ちょっと実在感がありすぎて、ちょっとなんか映画の拡張が落ちちゃうな、みたいな、うん、なんか人間の不思議なね、こう、印象 というか、まあそういうのもあったりするんですよ。うん、一時期ね、日本のアニメなんかが 3D で作り始めて、日本のアニメを見てる人からすると、ちょっとなんか違和感があるねみたいなことが言われたことがあって、それが、セルルック 3D というのがですね、ドラゴンボールスーパーっていうね、ドラゴンボールの映画があって、で、これは 3D でやってるんだけど、日本のセルルックみたいな感じの絵作りができてるっていうことなんです。
ああ、そう
なんだ。で、これは何、うん。で、これは何かと言ったら、コマを落としてるのね。3D なんだけど、動きによって、次のコマで、瞬間移動したりするみたいな、なんかこう、コマの、なんかこう、移動があったりするんですよ。だから、普通だったら中間コマを外してるから、リッチじゃなくなると思いきや、逆にそのコマを落とすことで、こう、日本のアニメの感じが 3D でも出るという、ような技術革新もしてるという。っていう、ちょっと面白い。うん、面白い。面白くないですかね、この話。
面白い、面白い。うん。
で、もう一つが、そのカメラなんですよね。
うん、
今回、まあ、4K 映像と 3D をするときには、当然だけど、2つカメラを使うんですよ、
うん。
複数台のカメラを使うことで、その 3D 空間に見せることの映像を撮るんだけど、ただそれって巨大化するじゃないですか。
うん、
だから、この巨大化したカメラを小型化するっていう技術革新を各メーカーがやってて。
うん、
で、特にソニーがやってて、で、ソニーは、このですね、シネアルタベニスというですね、カメラのレンズ部分と本体を分離するっていうカメラを発明して、
うん、
軽量化することで、例えば、3D 映画じゃない、この間のトップガンマーヴェリックで、戦闘機の中にカメラ入れるっていうね、カメラの小型化を成し得たからこそこれができたっていうのがあって。
うん、
ただね、これ、めちゃめちゃ高くて、680万とかするのかな、これ確か。
高いね。
ハリウッドだと、レンタルしたりするサービスが結構あって、最近はもうこういうので撮ってるんだけど、
うん、
まあ日本の映画は、今すごいお金がなくて、うん、そもそも、この一番最高級の、カメラがね、アリシャのアレクサ LF っていうね、カメラがあって、これは1400万円するカメラがあるんですけど、うん、これをそもそも日本でレンタルするサービス自体がなくて、
うん、
だから、日本の映画のルックが、海外と比べてちょっと落ちちゃうのは、こういうようなその資金不足とか、そういうこともあるんじゃないかなっていうふうに指摘しているところもあったりするみたいな。で、内容の方にね、言ってくるんですけど、ストーリーね、ストーリーさっきほら感動したって言ったけど、どのあたりが感動しましたなんかね。
まあ一番最後のクライマックスのシーンかな、海底に閉じ込められて。
ああ、じゃあやっぱちょっとその家族愛的な感じっていうことなのかな。
うん、うん、そうですね。
そもそもアバターっていうのは、こういうナビの暮らしてる星があって、で、そこに資源があって、
うん、
そこの資源を求めるために地球から、要は、ほぼアメリカ軍みたいな軍隊が来て、
うん、
で、そのナビの土地を侵略して、今回の主人公となるジェイクっていうのは、もともと人間だったんだけど、
うん、
そのナビー族に入ってって、ナビー族の文化を理解することで、ナビー族の方に加担して、今度はそのアメリカ軍みたいなスカイピープルをやっつけるっていうのが前回の要は、大まかな話だったんですけど、
うん
うん、本人はね、なんでアバターになったかって言ったら、下半身不随で、車椅子で、だけどアバターになったら自由な体が手に入るっていうのが、まあ、もともとアバター1の話だったわけで。
はい。
だから結構、どちらかというとなんかこの、虚弱な主人公、な感じだったのが、まあ、今回、すごいこう、もう住む、ほぼ、その土着の民族の、お父さんみたいな感じになってて、家族ものみたいな感じになってて、
うん、
なんか、人によってはなんか、北の国からみたいな、ね、みたいな、そう言ってる人がいたりする。その、お父さんがいて、子供は子供でなんかこう、いろんな子供のコミュニティの中でドラマがあってみたいな感じのことをしてるってみたいなね。うんここの点がね、結構アメリカとは逆になんかね、批判されたりするポイントなんだよ。
うん。
不健社会的な感じというか、
うん、
こう、お父さんが、子供になんかこう、イエスサーとかなんかすごく、軍隊みたいな感じでなんかこう、
うん、
家族を捉えて、なんかお前は今日なんか晩飯抜きだみたいな感じで、いい話みたいなね、
うん。
ああいう昭和のお父さんみたいなね、感じの、うん、家族の形成の仕方が、ちょっとなんか古すぎるんじゃないのみたいな感じでね、批判されたりするポイントがあったりして。
うん、
だからこれが家族愛と捉えるのか、ちょっとなんかこう、不自然な家族の形態だなって思う人もいたりして、ここがなんかね、なんか意見が分かれてる人が多くて、
うん、
まあ僕はなんかまあそこでちょっと他のポイントの方でね気になったのが多かったんですけど、
うん、
まあ僕はね今回のまあ感想で言うとアバター1が改めて、
うん、
今回見て、
うん、
あすごい映画だなと思った、
う
というのがあって、うん、ただ今回の2はどうかなって思ったのっていうのがちょっとまあトータルの印象というか感想です、
うんうん、
ちょっとアバター1のことにまあ振り返るんですけども、その主人公がその土着民族の中に入って、で、そこで救世主みたいになって帰ってくるみたいな話っていうのこと自体が、ナウシカとかね、あの、スタジオジブリの作品にすごい似てるんじゃないかっていうことで、うん、ちょっと批判されたところが当時あったんですよ。
うん、
僕も同じような感想を持って、これなんかナウシカみたいな話だなみたいなね、感じで思ったら、まあ最近は、このジェームズ・キャメロン本人もそのことを認めてて、このパンドラの生態系っていう構造自体がすごくスタジオジブリの作品にオマージュを捧げてて、もののけ姫とか、あの宮崎駿の作品に重ねて見えるっていうことに、まあ僕は宮崎駿のファンで、あのそう言ってもらえ嬉しいみたいなことを本人も言ってるぐらい、実際影響を認めてるっていうことなので、あ、やっぱりそうだったんだみたいなね、感じはあったりはするんだけど、まあナウシカってね、じゃあね、あの、どんな話かっていうと、まあ、ナウシカ見てますよね。
うん、
うん。うん。ナウシカってほら、人間が、うん、まあ、最終戦争を起こして、千年後にこの、不快っていう菌類の森がこうできちゃって、で、その猛毒の正気を発生させてるから、まあ、人間はそこでこう、マスボしないと生きていけない。で、その不快の中を、その、オウムっていう、その、ね、あの、ダンゴムシみたいなのが守ってて、ただその中の、地下の世界の中では、実はそのオウムが、あの地球をきれいにしてて、マスクのいらない正常な空気が再生されてたっていう設定じゃないですか。
うん。
これっていうのが、もうほとんどこの、まあ似てるんですよね、このアバターの世界と。
なるほど。
アバターも、このスカイピープルっていうのは、魂の木っていうね、このナビの世界のを守ってる大きな木みたいな、世界樹みたいなのがあって、で、それを守ってて、で、それの魂の木って言ってね、これ自体がその、このナビのパンドラっていう星の生態系自体を守ってるものだと。
うん、
で、それを、このスカイピープルが、このアンオブタニウムっていう希少鉱物を求めてここに来て、で、なんかナビーたちを殲滅しようとするために、この魂の木を破壊するっていうね、
うん、
やつが、まあ、前回の1で描かれてて、
うん、
だ実際も構造自体はかなり似てるというか、もうほとんど同じなみたいなね、
そうだね
感じなのがアバター1だったわけですよ。うんうん、まあ、この構造自体が極めて似てるということで、
うん、
で、僕ね、このやつを改めて今回ね、2を見る前に1を見直して、あ、なんかに似てんなって思った本があって、
うん、
で、これね、最近ね、スタジオジブリの鈴木敏夫さんがラジオの中でよくこの本に僕は影響を受けたっていうことを言ってる本があって、それは何かというとですね、
うん、
これ知ってますか？この、フランスの、人類学者のレヴィ・ストロースっていうね、人が、うん1960年に書いて、野生の思考って知って、これ知ってます？
これはそう知ってますね。うん。
あ、本当ですか？読んだことあります？
読んだことはないね。うん。
あ、本当。これは要は、まあ、構造主義とかね、っていう話があって、
うん、
まあ、つまり、簡単に言うと、非文明国と言われるような、ジャングルとかでね、住んでるみたいな、うん、その、まあ、アフリカとか、まあ、そういうところで、ジャングルとかに住んでるような人たちが、まあ、それまでは、文明国に対して、こう、すごい遅れたような民族と思われてたんだけど、実はその、このレヴィ・ストロースが実際行って、いろいろ、こう、彼らのね、生活を、観察した結果、実は、そこには、この、先進国と文明国とは違う緻密に計算された構造っていうのが、その、この中にも、世界が形成されてる。つまりその野生なりのその思考が未開の地の中でもあるっていうことを発見したというような本なんですよね。で、これが、ブリコラージュといって、つまりその、必要なも、何か、例えば、家を作ろうとか思うときに、近代科学主義だったら、それ、ま、例えば、コンクリートが必要だから、コンクリートに必要な材料を取ってこようとか、作ろうとか、じゃあ、柱を建てるために、その柱の鉄筋だったりとか、木を持ってこようとか、必要な素材を持って、調達するっていうのが、まあ、近代主義に対して、うん、レヴィ・ストロースが提唱してるこのブリコラージュっていうのは自分の周りにあるものを使ってそれでコラージュさせて結果独創的な家が仕上がるみたいな、
うん、
まあ、それがその要はその彼ら野生近代国家とこの彼らのそもそも思考の違いである、それが構造主義であるっていうような本なんだけど、
うんうん、
これって、まあ、宮塚平はね、このことに関しては別に明言はしないけど、このアバターとナウシカの世界観の話に僕はなんか似てるなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
どうです？
いや、近いと思うよ。宮崎駿のね、考え方って、なんか、うん、まあ、この今言った考え方と近いと思いますよ。うん。まあ、一定のこういうのがいいですねっていう思想っていうのは、日本人としては一定層いると思うけどね。で、ちょっとアバターとのつながりっていうのは今のお話聞いて、あ、そういうつながりがあるんだっていうことで、うん、あ、なんか、あの、納得したところはありますね。
まあ、宮崎駿が、彼本人が思ったのか、このレヴィ・ストロースに影響を受けたのか分からないけど、まあ実際こういう構造主義的な考えを持って、それを作ったナウシカに、アバターが影響を与えたとすれば、まあすごくこう、構造を納得する上で、なるほどなって思うところがあったりはするんですよね。
うん。
で、これってなんかこう、人間の歴史なんかでも考えたら、ああ、なるほどって思うところがあって、例えばナウシカだったら、風の谷っていうのは、アバターの世界でいうナビで、
うん、
で、このトルメキアって出てくるね、敵がいますけど、あの、
うん、
ナウシカの中で。で、これが今回のそのスカイピープルじゃないですか。
うん、
で、それで、つまり、構造主義的なナウシカたちと設計主義的なトルメキアとの戦いということ。まあ、もともとその、さっき言ったけど、スカイピープルって地球の資源を食い尽くして、で、新たな資源を求めてこのパンドラって星に来たっていう、あの、設定になってるんですよ。
うんうん、
で、これってもう本当にあの人類の歴史そのもので、これはジェームズ・キャメロンもあの明言してるんですけど、
うん、
こうアバターの当時公開されたのが12年前だから2010年頃とかって、
うん、
もうイラク戦争の真っ只中、このイラク戦争の空爆とか、まあ、そこら辺のことをこのアバターの話に当てはめたっていうのをジェームズ・キャメロン本人も言ってて、
うん、
まあ、当時イラクに空爆したりするっていうのがまさに今回、今回というか前回ですね、アバター1で魂の木をスカイピープルが、スカイピープルって言うぐらいだからね、もうまんまって感じですけど、
うん、
空爆して、木をなぎ倒したみたいなね、
うん、
シーンたらもうほとんど同じ絵みたいな、
うん。
設計主義的な考えっていうこと自体が、その最近の西欧諸国とかが中東に介入するときに、勝手にこの中東の土地をね、割譲したりとか、国境線を引いたりすることっていうこと自体が、根本に、そもそも同じなんじゃないのって思ったりするんですよ。
なんか、うん、なるほど、なるほど。
前番組で取り上げた時には、デューン砂の惑星って取り上げたけど、
うん、
デューン砂の惑星もアラビアのローレンスを元にしてて、
うん、
で、そのアラビアのローレンスっていうのは、結局そのサイクスビッグ協定って言って、第一次世界大戦の時の話、歴史の話を元に書いてるから、
うんうん、
だからもう本当に人類の歴史が、まあ、そのままナウシカとアバターに影響を与えているように見えるような。
なるほど。
感じがするというか、うん。
うん。
どうですかね。
そうだね。確かになんかこういう SF とかの物語の、なんか一つの型っていうとすごいつまんなく聞こえちゃうかもしれないけれども、そういうことを結論に持っていくっていう作品っていうのは結構、共通点としてあるのかもしれないね。
だからこの、今、どうしても最近ね、ジェームズ・キャメロンって、だからあんまり小さい作品よりは、うん、もう本当になんか、で、俺はでかい作品を撮る、大きい金を使ってでかい作品を撮りたいんだって、明言してるぐらいな感じだから、
うん、
どうしてもこうなんか、CG とか対応するような作品だと結構戦争ものとかね、
うん、
になったりするんだけど、そうするとどうしても、なんか、今の、やっぱね、世界とかをそこに反映するとしたら、やっぱこう文明論とか、やっぱそこに行き着くところはあったりはすると思うんだよね。
うん。
うんうん、で、アバター1の時に、話的にはこのナビーたちが勝つんだけど、最終的には。
うん。
で、そこに対して、なんか全然こう近代兵器とか持ってないのに、なんでナビーが勝つのみたいなね、違和感を覚えるみたいな意見が当時はあったんだけど、
うん。
でも今、実際ね、歴史を知ってる未来人のね、僕らからすると、アメリカはもうイラク戦争で負けて撤退して、実際は中東の彼らが勝ったっていう歴史をもう、思うし、ベトナム戦争なんかもアメリカが敗退したってことを考えたら、最終的には歩兵戦になってギレラ戦を、で勝ってる方が勝つっていう歴史を思うと、あ、納得だな、みたいなね。
うん、
感じも思ったりもする。で、さっきのエナさんが、これってなんかこう、一つのジャンルみたいな感じだねってね、言ってるけど、これはもう本当にジャンルとしてあって、白人集中ものっていうね、ジャンルがあって、デ、うん、ューン砂の惑星の話をした時に、山下さんもね、ちょっとこれ、この話言ってたけど、うん、未開の地の民のところに、白人の主人公が行って、彼らの味方をして、白人たちと戦うっていう物語の構成自体が、一つのジャンルみたいな感じであったりはするんですよ。
なるほど。
で、それがこのダンス・ウィズ・ウルブスとか、あとラスト・サムライとか、うん、まあ、ほとんど同じような構造の話なんですよ
ね。そういうことね。うんうん。確かに、そうそうそう。
ただ、この構造自体がすごいこう厚かましすぎるぞみたいなね、書くことも批判されることもあって、なんかその、お前らのなんかこの、やった犯罪をなんかぼかしてるだけじゃないかみたいなね、ことで批判されることもあるというか。
ああ、そういうことか。
まあそういう意味で言うと、この文明論的な話で言うと、すごく今の、てか今までの世界の話を踏襲した感じになってるから、うん、アバター1を僕は見返して、あ、これは、なんか当時ナウシカのパクリとか言われてたけど、まあ全然違って、話的にはすごいこう、よく考えられた素晴らしい映画だなと思ったんですよ。
うんうん。
うん。で、それを踏まえた上で、
うん、
今回ね、アバター2を見て、じゃあどんな話になるのかと、ね、思って見たら、ちょっとどうかなと。あれなんかおかしいぞみたいな感じに思ったところが僕はあってですね。
うん、
で、まあ、それが何かというとですね。
うん、
これなんですよね。
うん、
今回、
うん、
この、アバター2で、このトゥル君っていうのが出てくるじゃないですか。
うん、
これどう思いましたこれ。
どう思った？いや、そんなに違和感なく見てたけどね。
これ何だと思います？このトゥル君って。
そのまま海の生き物として受け止めましたけど。
ああ。
うん。
これ、まあ要は、クジラだと思うんだよね、これね。
うん。
パンドラにいるクジラがトゥル君っていうことだと思うんですよ。
うん。うん、
で、これちょっとね、ジェームズ・キャメロン今回、捕鯨問題に対しての、
うん、
このプロパガンダ的な側面があるんじゃないかっていう疑念があって。
なるほど。
このアバター2に関して。
うん、
なんでそう思うかって言ったら、
うん、
ジェームズ・キャメロンってね、僕も今回映画見た後に調べて分かったんだけど、この映画監督の側面以外に、この環境活動家っていう側面があるんですよ。
うん、
例えば、まあ、その食事運動とか、まあ、小さいところから言えば参画してたりはするのはあるんだけど、
うん、
ブラジルのダム建設反対運動をしたりとか、メキシコの原油流出事故とかにいろいろ意見したりとか、そういったこともあるんだけど、
うん、
まあ、一番決定的なのはですね、
うん、
これ今ディズニープラスで見れるんだけど、
うん、
このナショナルジオグラフィックってあるじゃないですか。
うん、
で、そこで一本映画を撮ってて、
うん、
で、これはジェームズ・キャメロンのクジラと海洋生物たちの社会というですね、映画を撮ってるんですよ、
うん。
で、これは何かというとですね、今回も出てましたけど、シガニー・ビーバーじゃないですか。
うん、
シガニー・ビーバーがなんていうの、ナレーションをやって、この海洋のクジラ、マコウクジラとか、あと、うん、他にもベルーガ、ザトウクジラとか、シャチとか、そういうような彼らが、そのコミュニケーション能力を持ってて、その人間と同じような知的の生物なんだっていうことを、こうなんかドキュメンタリーするような。
うん、
あと、その海洋プラスチックの問題とかもあったりはして、うん、で、それで、アメリカでも評価されて、エミュー賞とかに入るような感じの作品らしいんですけど、
うんう
ん、で、この捕鯨問題が、うん、なんかもう、僕はなんかね、なんか、鼻についてしょうがなくて、なんか、うん、すごく、
うん。
で、これ、もう、今、他のメディアでとかでも結構ね、批判されたりしてるんだけど、
うん。
うん、なんですか、じゃあ、この、アバター1のことを考えると、まあ、自然が尊いって言うんであれば、その、なんていうかな、大きい生物が小さい生物を食べて、自然が回っていくっていうことが自然の流れだとするんであれば、
うん、
クジラもそうだし、人間も、一つの自然の大きな社会の中の一つなわけで、
うん、
じゃあ、クジラは頭がいいから、クジラだけ保護しなきゃいけないのみたいな、根本にもなるじゃないですか。
うん、
で、今回実際、その、ナビーたちが、漁をするシーンなんかもあるから、まあ別に、うん、そじゃあ、頭の、なんか、知能の低い魚は取ってもいいのかっていうことでも、まあ、なるんだけど、今回その捕鯨問題で、まあ気になるのは、これなんですよね。
うん、
この、今回この、これね、アバターの、このパンフレットがあって、これ1600円もしたんですけど。
うん、高い。
前回の、なんだっけ、前回でか、ベストサイド3の時もね、2000円超えするパンフレット買わされたのがあって、で、これパンフレットかなと思ったら、ほとんどこれ設定資料集中というか、図録みたいな感じで、うん、ジェームズ・キャメロンの、インタビューさえも載ってないようなね、感じの、なんか、ただのなんかこう、本当に美術館って言って図録買わされたみたいな感じのね、パンフレットなんですけど、
うん、
で、この中に、この、捕鯨船のですね、
うん、
今回、この設定が書いてあるんですよ、
うん。
で、それが何かというとですね、ここに、S76 シードラゴンっていうのが、今回使われた、その捕鯨船で、うん、 で、それに使われてる、このロケット弾というか、その、捕獲装置が、うん、の設定が書いてあるんですけど、うん、でここにですね、マタドールっていうね、この森を撃つ機械のところに日の丸のマークが書いてあって、
うん、
そこに日本語で日浦って書いてあるんですよ、これ、
うん、
これ明らかにこの日本の要は捕鯨に関してなんかこう反対してる、なんかこうそのプロパガンダ的な側面を入れてんじゃないかなっていうのがちょっとあったりまして、
うんうん、
最近ね、あの日本ってほら IWC を抜けたじゃないですか、3年ぐらい前に、
うんうん、
で、まあ今は商業捕鯨とかも再開してる感じですけど、なんだっけ、トゥル君を取って、
うん、
で、トゥル君のを取ったら、あの、スカイピープルでしかトゥル君を取って、エキスみたいなのがあって、
うん、
で、そのエキスを取ったら、そのなんかこう、若返りをするっていう、で、それがすごい高値で売れるんだぞみたいなことをなんかね、
うん、
言うシーンがあるじゃないですか、
うん。
で、しかもそれを取ったら、あの、なんていうの、他の肉はもう全部捨ててしまえって言ってるようなところあるでしょう。うんうん、別に日本人がやってたけど、そもそもそれって欧米人がやってたことなんだよ、もともとは、うん。つまり、鯨油をね、
うん、
あの、求めて、実際ペリーが日本に何で来たかって言ったら、まあ、うん、あの、アメリカから、その、要は捕鯨の、うん、あの、寄港地として日本を開国してくれっていう文書を持って、そもそも日本に来たわけで。で、あの当時は、あのアメリカも、その鯨油を求めて、世界中のその、海を回って、で、鯨油が取れたら、とか、あと、香水だっけなんか、を取れたら、うん、他のお肉は全部捨てる。したっていうのは、それはその日本人じゃなくてアメリカ人がそもそもやってたことなわけですよ。
うんうん、
で、それをあたかも日本語を書いて日本人が今でもそんなことやってるみたいなね、ちょっとなんか変な勘違いをさせるような描写を言えてるのもなんかなんだかなって思うし。で、まあ、やっとね、あの、その商業捕鯨が日本は再開されたからよかったけど、あの、まあそもそも日本はね、その食料自給率が低くて今 37% とかなってるじゃないですか。
うん、
その上で今、漁獲制限もあって、なんかすごい魚が取れにくい時代になってるに、
うん、
しかも、あの、クジラに関しては、年間捕食量って今、クジラが大体2億トンから5億トンぐらいなのかな、
うん、
で、世界中の人間の漁獲量って9000トンぐらいだから、クジラは人間の3倍から6倍ぐらい、あの、海産物を消費してるぐらい、あの、クジラは逆に増えすぎてるんじゃないかって言われてるぐらいなところなのに、それをなんかこう、目の敵みたいに日本語を、あの、ついたね、あの、森とか出されると、なんか、どういうことなんだよ、この映画はどうやって理解してるんだって、すごいこう、なんか、混乱するような、なんかこう、描写だなと思ったんですけどね。
うん、
どうですかね、これね。
いや、ちょっと捕鯨についてはなんか私もどうともなん言えないというか、知識があまりにもないんで何とも言えないんだけど、まあそういうふうに聞くと、まあ実際ね、このジェームス・キャメロン監督がなんか捕鯨に関する映画も実写で撮ってたっていうところも総合すると、なんか捕鯨に関するメッセージは言おうとしてたんだろうなっていうのは、まあわかりますよ。
ただちょっとなんか、うん、まあね、それをまあ別にちっちゃい映画でやるならいいんだけど、うん、まあこの映画今めちゃめちゃまあ世界中でヒットしてるじゃないですか。
うん、
今多分日本以外だと今全世界1位とかなのかな、確か、
うん。
世界公開から10日で興収が8億ドルとか
になってて。うん、すごい。うん。
うん、で、今これ5部作とかの構想なんですよね、
うん、
これね、
うん。
アバターの今回2だけど、もう3はすでにもう撮影が終わってて。
うん、
で、もう、あの、プリプロダクション待ちで、あと2年後に公開するのみみたいな感じらしいんですよ。これだけの巨大映画で、なんか、こんななんか変な、うん、なんか、ね、メッセージ入れられると、なんか、日本人としては何なのみたいな感じの、なんか、だから、で、ここに対して、今、結構、このアバターで、なんか、すごい変な、なんか、映画だなっていうことで、うん、YouTube とかでも、なんかみんな、すごい賛否両論みたいになってるみたいな。
ああ、そこの切り口で賛否両論なんだ。おー、
うん、映画としては、の映像としてはもうこんなすごい 3D 映像はないみたいな感じで絶賛してるんだけど、
うん、
なんか話が、まあ、さっきのその家族の描き方のこともそうだし、その反捕鯨のこととか、なんか変だよね、みたいなね。
うん、
ことで、ちょっと意見が割れてるっていうのはね、
うん、
あったりはするんですよね。だまあ、あのね、アバター1のそのブリコラージュというかね、あの、構造主義的な感じで見るとのは、なるほどねって思うところもあれば、なんかこう、じゃこの後、どうなるんだろうな、みたいなね。
うん。
3からなって。なんか噂だと、3だと、今度は悪いナビー族が出てくるっていうことらしいんですよ。
うん。
なんかそのアッシュピープルっていう、なんか火の民が今度は、今回ほら、海の、 山、はじめ山の民で、で、次海の民で、次はなんか火の民が出てくるって。
はい。
で、火の民はちょっとなんか悪いナビみたいな感じで描かれるんじゃないかっていう噂があって。で、もしなんかこう社会構造みたいなのを、このジェームズ・カメロンは結構このね、映画の中に入れるから、まあそう考えると、まあ最近ほら、アフリカとかね、まあそういうようなところとかが、まあ、あの中国のね、あの、経済政策を受け入れて、ちょっと傀儡国家みたいな感じになってね、することが、あの、もともとはその、そういうところと対立してたのが、最近なんかだんだんこう、あの、なんていうの、ロシアとかにもなんか味方するようなアフリカの国家とかできてすると、ちょっとなんかそういうところが、新しいナビー族とかが出てくるのかなって、なんか、あ、なるほどなって思ったりはするんだけど、そうなるかどうかもちょっとわよくわからないというか、これからどういう映画に進むのかなとか思ったりはね、
うん、
なんかしたんだけどね、
うん、
いかがでしょうかね、なんかね。
いやまあ結構思いのほかね、エンターテインメントっていうよりは社会的メッセージを入れる映画監督なんだなっていうことが理解できました。
まあもちろんね、あの映像はすごかったんだけど、まあどうなるのかなっていうのがちょっとなんかね、まあ不安というかなんというかみんな今今時点ではっていう感じとね、
うん、
まあちょっとなんか評価が難しい映画だなっていう、
うん、
感じなのがこうアバター、ベイブ・オブ・ウォーターでした。
はい。
まあ今回ほら、あの敵のね、軍人みたいなのが、今回、あの、蘇ってきて、で、まあ、それってなんかもう、なんか、ワンの敵がもう一回蘇ってきたら、同じことやってるだけじゃないかみたいな、ね、感じもするんだけど、そもそも、あの、今回何回も何回も、その、この、実は記憶というか、データを取ってました。だから、もう一回蘇ってきますっていうことを言ってるから、まあ、そう考えると、あの、今回、その、クジラを取ることで、クジラから若返りのエキスが取れるっていう話なんだけど、別にそれいらないんじゃないかって。読め入れるんだなって実は生きてましたみたいなね感じもしたりするから、なんかよくわかんない話になってきたなっていう感じなんですけど、アバター、エボーダーでした。